この6章のところではソロモンの祈りの姿が記されてあります。3節を見ますと、王は振り向いてイスラエルの全会衆を祝福したとあるわけなんですけれども、ソロモンは神殿を建て、そしてまた神を礼拝し、そしてその後でこのイスラエルのすべての民を祝福する。それはまたイエス・キリストご自身がこの神の右にあって私たちのために取りなしてくださる姿を思い起こさせられるものであるわけです。このダビデの子としてソロモンは家を建てたわけですけれども、10節のところを見ると、主はお告げになった約束を果たされたので、私は主の約束通りに父ダビデに代わって立ち、イスラエルの王座に就いたとソロモン自身は言ってます。彼がこの王となったというのも、ダビデを選び、そしてまたその子としてその主の約束の通りに彼は王として立つものとされたということをこのところで語っているわけです。そして再び彼は12節を見ると、全会衆の前で主の祭壇の前に立ち両手を述べ広げたとあるわけなんですけれども、彼はもう一度この主の方に向きを変え、そしてまた13節を見ると、この一つの聖堂の足台のところに彼は登り、イスラエルの全会衆の前でひざまずき天に向かって両手を述べ広げてとあるように、彼は神様の前にひざまずいて祈る、聖堂の台とあるわけですけれども、言うなれば彼自身を自ら神の前に捧げるという一つの姿の形が見えるのではないかと思います。そして彼は14節に、イスラエルの神主よ、天にも地にもあなたのような神は他にありませんと彼は神様を褒めたたえ、14節の割には、契約と恵みを守られる方、彼はそう言っているわけです。ダビデ以来、ダビデの前にいた先祖、アブラハムから始まったわけですけれども、その約束されたということはもう全く神様は忘れることなく必ず果たしてくださる方であるわけです。16節を見ると、私の父ダビデに約束されたこととあるわけなんですけれども、ダビデに対して神様は約束されて、そしてソロモンを建てられた。その約束の内容っていうのは16節の真ん中以降に出ていますけれども、あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り私の律法に歩みさえするなら、あなたはイスラエルの王座に就く者が私の前から立たれることはない。ダビデの約束、そのことのゆえに実はこのイスラエルはこの立たれることがなかったわけです。神様の約束は私たちの約束と異なって必ず実行されるという方であるわけです。そしてソロモンは17節を見ると、今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束されたお言葉が固く立てられますようにと彼は祈ったわけです。そして20節のところを見ると、この場所に向かって捧げる祈りを聞いてくださいと、彼はこの神に向かって祈ったわけですけれども、この祈りの前半においては21節以降には、このお許しくださいという言葉が何度も出てくるわけです。なぜならば私たちはこの罪を犯してしまう。36節を見ると、罪に陥らない人は一人もいませんと彼は言ってるわけなんですけれども、私たちは誘惑に遭い、そしてまた試みの中にあって罪を犯してしまう。しかしその罪を許してくださいと彼は何度も何度もこのところにおいて祈って神様の許しを 求めている。そしてさらにはこの32節以降のところにも異国人という言葉が出てくるわけです。異邦人、神の民でない、そういうものがまた宮に向かって祈るならば、その異国、33節にあなたご自身があなたの御座が据えられた場所である天からこれを聞き、その異国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。まあ私たちもかつては異国人であった。しかし神様の愛と憐れみにあって私たちは神の子とせられた。このイスラエルに与えられている約束を私たちは受け継ぐものとせられたということであるわけです。やがてはイエス・キリストが再臨されてこの地上を千年間治めるという、またそういう一つの姿をもこの表している祈りではないだろうかと思うわけですけれども、やがてこのキリストがもう全世界をすべを治められるその時が来るということを私たちはまた覚えるものでありたいと思います。またこの36節以降にはこの補習のことが出ているわけですけれども、38節のところを見ると、囚われていった補習の地で心のすべて魂のすべてを持ってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮の方に向かって祈るならとあるわけなんですけれども、やがてはこの捕囚の地から解放される、そしてイスラエルの民が戻ってくるということが、このところにの祈りで解放されるという約束をソロモンは祈っていた。本当に不思議なことですけれども、この歴代史は祭司エズラがこの編纂したであろうと思うわけですけれども、エズラ記もこの捕囚からの解放、そしてまたこの約束の地に帰ってきて再建する、エズラ、ネヘミヤという人たちが改めて神様が約束してくださった、そしてまたソロモンもそのように取りなしの祈りをしていた。神様は決してその約束を忘れることなく実行してくださるということをこの歴代史の中にもまとめて、そしておそらくは彼らが捕囚の地から帰ってきた時にこの神様の歩みを思い起こし、もう一度このイスラエルの国を再建するということにこの奮闘していったということを思います。42節を見ると、神主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべダビデの誠実な行いの数々を思い起こしてくださいと、ダビデ、このソロモンは最後に祈りの言葉として結んでいるわけですけれども、神様は約束してくださったということを決して忘れず、また実行してくださる。私たちはそのことを信じて、私たちはこの罪を犯し、そして失敗し、誤って、もう本当に落ち込んでしまうようなものですけれども、ソロモンがここで取りなしの祈りをしたように、今イエス・キリストは父なる神様の右にあって天において私たちのために祈ってくださる。そのことを覚えて、また私たちはこの信仰を持って立ち上がっていくものとさせていただきたいと思います。